それでは聖書朗読をいたします。本日の聖書箇所は新約聖書テモテへの手紙第2、3章15節から17節です。新約聖書の428ページをお開きください。お読みします。また、自分が幼い頃から聖書に親しんできたことも知っているからです。聖書はあなたに知恵を与えて、キリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができます。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練のために有益です。神の人がすべての良い働きにふさわしく十分に整えられたものとなるためです。それでは、これは聖書と題して吹牧師からメッセージをいただきます。お願いします。
おはようございます。クリスマスのシーズンが終わって、2025年の礼拝、今日が最後という時期になりました。2026年を迎えるにあたって、何か計画を立てておられる方、何かの決心をしようとしておられる方いらっしゃるかもしれません。私は新しい年を迎えるにあたって、一つのおすすめをしたいと思っています。それは聖書に親しむ、聖書に親しむ習慣を身につけるというおすすめです。聖書を読んで祈るという習慣がまだ十分身につけていない方、聖書を読む習慣があったのだけれども、しばらくお休みになっているという方いませんか？ぜひ聖書を読んで祈るという習慣、1月から身につけていただきたいと願っています。今日は聖書に関するお話をいたします。皆さんが手に持っていらっしゃるこの聖書、この聖書ほど長続きし、この聖書ほど世界中の人々に愛され、人々の心を変革し続けた本はありません。聖書ほど多くの人々の心を動かし続け、聖書ほど売れ続けた書物はありません。共産主義が盛んだった頃、国家の力によって、計画的に、ある本が配布活動がなされたものがありました。その本、レーニンの著作書なんですね。6億7000万冊の出版が過去にありました。でもレーニンは急速に人気を失い、もはやレーニンは人々の心を動かす人物ではなくなってしまいました。旧ソ連が崩壊する頃から、ロシアでは、あるいは東欧の国々でも、世界中でレーニンの像が倒されました。毛沢東語録も1966年から9億冊の出版がありました。これは中国政府が国民に強制的に配布し、10億を超える中国人に学習を義務付けたことによるものでした。しかし毛沢東、特に毛沢東末期の毛沢東は中国政府からも批判されて、今中国は毛沢東が解かなかった混合経済の道を歩まざるを得なくなっています。レーニンの著作が6億7000万冊、毛沢東語録が9億冊出版されました。これに対して聖書はどのくらい出版されたと思いますか？1999年のギネスブックでは、1815年から1975年までの間だけを取ってみても、推定25億冊出版されたとされています。また別の統計では、1995年までの推計ですけども、50億冊出版されたと考えられています。トップ10 of Everything 2002 という本に出てくる統計ですけども、聖書は60億冊出版されたとされています。1999年のギネスブックには2015年から1980年の間に推定3880億冊出版されたと考えられています。まあ、統計によって随分揺らぎがありますけども、はっきりしていることは聖書は桁外れな永遠のベストセラーであります。ポピュラーなアガサ・クリスティの犯罪小説全部集めても20億冊と言われていますので、一冊の聖書にはかなわないことになります。聖書は多くの人々の心を捉えてきました。古代中世の写本、昔まだプリンティングができない時、手書きしたんですね。聖書ほどたくさんの写本を残している文献は他にありません。1454年グーテンベルクがルターの訳したドイツ語の印刷本聖書ができて以来、聖書は世界のベストセラーであり続けています。また聖書は最も多くの国語に翻訳されています。今でも3000人以上の人が聖書翻訳に携わって部族の言語への、翻訳が進んでいます。この間スモールグループの中で聖書は 何言語ぐらいに訳されていますかって話をしたんですね。問題を出したんですね。と一人の方が非常に近い答えが出しました。あとの方は全然こう数違ってたんですね。一体聖書はいくつの言語に翻訳されていると思いますか。100以上だと思う人いますか。手を挙げてください。500以上だと思う人手を挙げてください。1000以上だと思う人手を挙げてください。2000以上だと思う人手を挙げてください。まだ手を挙げていらっしゃる方います。ありがとうございました。私昔1513っていう数を覚えてるんですね。1991年に1628に増えました。1994年の統計で2065に増えました。2006年の統計で2286に増えました。で2015年の統計で、部分訳を含めてなんと2932になりました。さらに2022年の統計ではとうとう3589言語となりました。うち聖書全巻が724言語、新約聖書だけで1617言語、文冊だけで1248言語、計合わせて3589言語。そんなにたくさんの言語があるのかなと思えるぐらいですね。聖書以上に多くの言語に翻訳された書物はありません。じゃあこの人口の話しますね。世界でクリスチャン何人ぐらいいると思いますか。世界人口白書によりますと、現在の世界の人口2025年の現在で82億3200万人ですね。そのうちクリスチャンはどれくらいいると思いますか。2025年のワールドポピュレーションレビューによりますと、クリスチャンの人口は世界中で22億8000万人ですね。地球の 31.2% がクリスチャンであるということになっています。もちろん名ばかりのクリスチャンの人も多いでしょうし、本当のクリスチャンはかなり数が少ないのではないかと思っています。でもとにかく聖書の教えは、科学が発達した現代でもどんな思想よりも共産主義よりも生き生きと人々の心の中で生きて働いています。中国の話しますね。中国尾上さん聞こえますか。尾上さんミュートにしてください。あ、どっちなんだ。あ、すいません、そっちなんですね。じゃあ ミュートにしてくださるようにお願いできますか。はい、
ミリオ通話しているので。
はい、大丈夫ですか。はい、中国の総人口2025年現在で14億1000万人います。で、クリスチャン人口どのくらいいると思いますか。公認している教会と非公認の教会、地下教会もあるんですね。あの地上教会の公認の教会で約 5% がクリスチャンなんですね。非公認の教会を含めると総人口の 10% 近い1億3000万人がクリスチャンであると推定されています。共産党員の数どのくらいいると思いますか。2024年現在で1億27万1000人という、これ非常に正確な数なんですよね。1億27万1000人であると公表されています。これは中国政府の公表なんですね。そうすると中国のクリスチャン人口というのは共産党員人口をいつも上回っているんですね。ですからあのクリスチャン、中国は共産党員ばっかりだろうと思った。違うんですよ。クリスチャンの方が中国では共産党員よりも多いんですね。とにかく聖書は全世界の人々の心に最も影響を与えた永遠のベストセラーであるということができます。今日司会者に読んでいただいたテモテの手紙の第2、3章15節から17節もう一度読んでみます。また自分が幼い頃から聖書に親しんできたことも知っているからです。聖書はあなたに知恵を与えてキリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができます。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練のために有益です。神の人がすべての良い働きにふさわしく十分に整えられたものとなるためです。テモテはクリスチャンホームで育ったようなんですね。テモテのおばあさんの名前はロイスと言いました。お母さんの名前はユニケと言いました。テモテはお母さんやおばあさんの指導のもとで小さい時から聖書に親しんできました。この聖書の御言葉によってイエス・キリストに対する信仰によって救いを受けることができるとここで書かれています。第二テモテの3章16節で聖書はどういう書物であるかが書かれています。聖書はこの16節によると神の霊感によって書かれたものであると書かれています。神の霊感とこれ直訳しますと神の息吹、聖霊の息吹によって書かれたものであると訳せます。元の言葉ではあのセオプニューストスというと、そのセオっていうのはあのテオロジーのセオですね、神っていうんですね。プニューマっていうのがあの、霊とか息とかの息吹とかいうふうに訳す言葉できる、訳すことができる言葉なんですね。で直訳しますと英語に訳しますと God breathes と、セオスというそれから精霊の息吹であるというプニューストスという言葉が複合した言葉です。実際に英語訳ではギリシャ語訳通り God breathes というふうに訳されている言葉もあります。つまり聖書は聖霊の息吹によって書かれた神の言葉です。聖書は一方においてこの直接的には聖書記者の知性が働いて記録して資料を集めたり編集したりしてできた書物です。聖書っていうのはもともとの意味がビブリオポスっていうね、あの書物っていう意味なんですね。そういう意味では古代の文献です。テキストです。しかしただのテキストではありません。聖書は聖霊の働きによって神が積極的に介入してできた聖典です。聖書記者がイマジネーションを働かせて自分のアイデアを創作してできたものではなくて、 聖書記者が聖霊に動かされて聖霊の感動を受けて神の言葉を語り、その結果できた書物です。聖書記者の背後に神がいて、神の意思が完全な形で聖書に表された啓示の書です。ですから聖書は神の意思を啓示した聖霊の働きによってできた神の言葉であるということができます。聖書はいろんな人たちがいろんな時代にさまざまな文学類型をも使って書かれています。歴史もあります、系図もあります、手紙もあります、格言もあります。でも全体として統一性があります。聖書はいろんなこう統一的なテーマがありますけども、その一つがイエス・キリストなんですね。新約聖書だけじゃなくて旧約聖書も一巻一巻がイエス・キリストを指し示しています。そして聖書には誤りがありません。神がその御心を啓示するために聖書記者を霊感し、そして聖霊によって動かし、そしてできた書物です。古代の昔から聖書どっか誤りがあるんじゃないかと一生懸命探している人たちがたくさん出ましたけども、いやこれが誤りだということを証明することが未だにできていないんですね。聖書を正しく解釈するためには聖書記者を動かしたその聖霊の光に照らされて初めて著者の意図を正しく理解することができます。神は聖書記者の背後の真の著者である聖霊の光によって語りかけておられます。16節の後半に教えと戒めと強制と義の訓練という4つの言葉が出てきます。教えと戒めは教理と深い関係があります。教えは正当的な教理を教えるという積極的な面を述べて、戒めというのは偽りの教理を拒絶するという否定的な面を述べています。その次の強制と義の訓練というのは倫理と深い関係があります。あるいは教理の実践と深い関係があります。強制というのは人の曲がっているところや誤っているところを正すという消極的な面と、義の訓練というのは人をより正しいものにするという積極的な面を持っています。聖書はまず第一に正しい教えを説きます。聖書は私たちの信仰と生活における唯一の規範です。先生が教えたことが正しいかどうか、教会の教えが正しいかどうか判断する最終的な拠り所が聖書です。使徒の働きの17章の11節のところでパウロとシラスという伝道者がベレアの教会で説教した時ですけども、ベレアの人たちの反応が書かれています。この使徒の働きの17章のところで、兄弟たちはすぐ夜のうちにパウロとシラスをベレアに送り出した。そこに着くと2人はユダヤ人の街道に入っていった。この町のユダヤ人はテサロニケにいる者たちよりも素直で非常に熱心に御言葉を受け入れ、果たしてその通りかどうか毎日聖書を調べたと書かれていますね。それで彼らのうちの多くの人たちが信じた。またギリシャの貴婦人たち、そして男たちも少なからず信じたと書かれています。本当にそうなのかどうか、言われていることが正しいのかどうか、本当に聖書のどこに書いてある、あ、本当だ、本当これ聖書と違うじゃないかっていうふうにして、その正しいかどうか判断する規範を聖書に置くと。なぜ正しいかどうか、なぜ間違っているかどうか、だって聖書のここにこう書いてあるでしょっていうふうに判断する、この習慣をぜひ皆さん身につけていただきたいと思っています。 第2に聖書は戒めを説きます。これは英語だとリビューキングとかリプルーフと訳されている言葉ですけど、偽りの教え、偽り の考え方を拒絶する意味を示しますね。パウロは聖書の教えから逸脱して救われるためには割礼も必要であると特にユダヤ教主義者を戒めました。あるいはマタイの福音書の4章を見ますと、悪魔がイエス様を試みた時に聖書は、悪魔っていうのはね、聖書を使って攻撃してるんですよ。でそこのところをやり取りを読んでみましょう。マタイの福音書の4章の1節から11節まで。それからイエスは悪魔の試みを受けるために御霊に導かれて荒野に登っていかれた。そして40日40夜断食をし、その後で空腹を覚えられた。すると試みる者が近づいてきていった。あなたが神の子ならこれらの石がパンになるように命じなさい。イエスは答えられた。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉で生きると書いてある。すると悪魔はイエスを聖なる都に連れて行き、神殿の屋根の端に立たせてこう言った。あなたが神の子なら下に身を投げなさい。神はあなたのために御使いたちに命じられる。彼らはその両手にあなたを乗せ、あなたの足が石に打ち当たらないようにすると書いてあるから。イエスは言われた。あなたの神である主を試みてはならないとも書いてある。悪魔はまたイエスを非常に高い山に連れて行き、この世のすべての王国とその栄華を見せてこう言った。もしひれ伏して私を拝むならこれをすべてあなたにあげよう。そこでイエスは言われた。下がれサタン、あなたの神である主を礼拝しなさい。主にのみ使いなさいと書いてある。すると悪魔はイエスを離れた。そして見よ、御使いたちが近づいてきてイエスに仕えた。イエス・キリストが悪魔との霊的な戦いをして悪魔の誘惑を退けられました。その時の戦いの武器が聖書でした。悪魔は時には聖書の言葉を使って攻撃してきます。その時にイエス様はいちいち聖書の御言葉を引用しながら悪魔の攻撃に対処しました。マタイの4章の4節と7節と10節にいちいちと書いてあると言われたことに注目してください。イエス様が悪魔の誘惑に聖書の言葉を使って反撃し反駁したんですね。これは私も見習わなくちゃいけない模範的な態度です。エペソ書6章は御霊の与える剣である神の御言葉を受け取って悪魔の策略に対抗するようにと進めています。第3に聖書は人の矯正のために有益です。聖書は教えと戒めを説くだけでなくて、実際に御言葉に従おうとする人にその誤りを正し矯正する力を与えています。詩編の119編には御言葉に関する教え数え歌なんですけども、その中でこんなふうに書かれています。119編の10節10 11節、私は心を尽くしてあなたを求めています。どうかあなたの仰せから私が迷い出ないようにしてください。私はあなたの御言葉を心に蓄えます。あなたの前に罪あるものとならないために。人の心は正しい道から迷い出しがちなものなんですね。迷える羊になりやすいものです。聖書を読む生活をしている人は自分が道から外れそうになった時に、その時にブレーキがかかります。聖書を読んだ後罪を犯すということがなんかそのブレーキがかかるんですね。道から外れそうになった時でも御言葉に親しむ生活をしていますと、また元の正しい道に戻ることができるんですね。また詩編の119編の105節にはこう書いてあります。 皆さんこれ、引用してませんでした。あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。正しい道からそれ始めた時に自分の元の正しい道へと強制するのが御言葉なんですね。前に集会が終わった後、クリスチャンが涙ぐんで言ったことがありました。先生今日はおかしかったんですって。でも御言葉読んでこう立ち直ることができましたって言いました。神の御言葉っていうのは人をクリスチャンにするだけじゃなくて、クリスチャンとして歩んでる人、それが道から迷い出始めた人を元の正しい道にこの戻す強制の働きをします。第4に御言葉は積極的に銀の訓練のために有益だと書かれています。聖書はただ人を教えるだけじゃなくて人を育て生かす力があります。聖書は霊の糧ですね。人は聖書の言葉を学んでそして成長していきます。先ほど子供たちに読んだ言葉ですね。生まれたばかりの血の御子のように純粋な霊の父を慕い求めなさい。それによって成長し救いを得るためですと。御言葉が赤ちゃんを育てるミルクに例えられています。御言葉が霊的な成長を可能にします。人が食べ物を食べて成長するようにクリスチャンも霊的な食べ物である御言葉を定期的に取ることによって生きる力も湧いてきますし、霊的に成熟したクリスチャンへと成長していきます。同じように、使徒の働きの20章32節引用します。ここには引用書いてませんけども出てませんけどもお読みしますね。20章の32節に、今私はあなた方を神とその恵みの御言葉に委ねます。御言葉はあなた方を成長させ聖なるものとされた全ての人々と共にあなた方に御国を受け継がせることができるのですと書いてます。聖書の言葉は人を訓練し人を育てます。聖書は人をどういう人に育てるのか、何のために有益なのか、この3章17節にはっきりと書かれています。このところですね、3章17節、神の人が全ての良い働きにふさわしく十分に整えられたものとなるためです。整えられていない人が整えられているようになっていく、 何によってそうなるか、それは聖書御言葉の働きによって、整えられていない人が整えられた人になっていくんですね。そういう働きがあります。聖書は人を教え育てます。そして良い働き人として人を整えることを目的としています。皆さんの持っている自分の持っている、賜物、才能、ギフトが生かされて、皆さん一人一人が良い働きのために十分に整えられる、そのために、一人一人聖書の御言葉に親しむ必要があります。御言葉によって育てられ養われて、そして初めて人が良い働き人になっていきます。私は御言葉に親しんで御言葉に聞き従うことなしに良い働き人になることができません。いつまでもお客さんになる、いつまでもお世話してもらう、そういう人から一歩進んで成長し、一歩進んで良い働き人になっていきます。良い働き人に整えられるために何が必要なのか、聖書の言葉なんですね。誰も初めから良い働き人であるわけではありません。初めからよく整えられた人であるわけではありません。私は17歳の時に礼拝に遅刻ばかりしていました。日中学校の先生やってくださいって言われても、いやもう無理ですって言ってとてもできる状態ではありませんでした。もうやってくださいって言われてもできなかったんですね。初めは御言葉を聞き、 聖書を聞くだけだったんですね。最初はそれでもいいです。でもしばらく御言葉を聞いているうちに伝道したいと思うようになってきました。新しく来た人を迎えて話しかけたいというふうな気持ちに変えられていきました。そして聖書の御言葉に触れて御言葉に馴染んでいくにつれて御言葉に触れることが楽しみになってきました。喜びとなってきました。そして御言葉から慰めと励ましを与えられました。御言葉によって心の傷が癒されます。御言葉によって元気になっていきます。御言葉の力によって神を愛する思い、神に仕えようとする思いが与えられていきます。御言葉によって神に自分を捧げようとする思いが出てきます。御言葉によって自分が役に立ちたいと思う思いが湧き上がってきます。こうして御言葉の力によって自分の心の中が変革され、そして良い働き人へと整えられていきます。私一人一人が御言葉に親しんで心が整えられて忠実に教会に仕え、また良い働き人として神に用いられた器になっていきたいと願っています。お祈りいたしましょう。天の父の神様、聖書が私たちを変えていきます。聖書は私たちの心を変革する力があります。どうか聖書の御言葉に親しんで、そして元気になり、慰めを受け、励ましを受けて、心の糧としてその聖書を受けながら、聖書の御言葉によって養われながら、どうか私の心が整えられたものとなることができるように、主よ、一人一人を変革し続けてくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストのお名前を通して祈ります。アーメン。